こんにちは。声優の宇月リリムです。私のサークルリリムワークスへようこそ。このフリートークは早期購入してくれた人だけが聞けちゃう限定トークです。本当にありがとうございます。このフリートークはサークル代表の私、宇月リリムの作品へのこだわり、音作りへのこだわりなどを熱く語ってみたりですとか、どうでもいい日常のことをゆっとり喋っていく、聞いたまま眠れると評判のねむねむ仕様です。ということで、大矢部建設からリリムワークスにアップデートしてから、2作目でした。リリムワークスでメスが際からせをリリースしたのは初めてです。多分ネタバリありでお話しするかもなので、本編の視聴前の人は要注意です。初めて聞く人もいるかも。なので自己紹介、声優の宇月リリムです。こんばんは。リリムワークスの代表をしながらデザインとか音声編集とか声優をやってます。声優フリートークというかサークルフリートーク。サークルがフリートークしてるのって珍しいですよね。きっとレアです。レアなんです。声優として年間出演数が6位くらいだった年もありました。世界一の同人音声制作の専門ハウツーサイト同人音声 .com の運営者も実は私です。もうなんかですね、書き切っちゃって腰あんまりしてないんですよね。そんなこんなで今は最高の音声作品作りを目指してリリムワークスに専念です。だいたい毎月1作頑張って作ってます。なんとかなんとかね、ギリギリできています。本当にね、やることが多すぎて大変だけど楽しいです。前作のゆるねむリフレに合わせて音を大規模アップデートしたんですけど、これがもうねあまりに大絶賛で嬉しかったです。過去に聞いたことのないほど音質がいいとかね、ありがとう。音の秘密はリリムスタジオでのオールセルフなのがポイントです。機材選びから私が全部決めて、私の声にぴったりすぎるスタジオを作りました。経由力の潜在能力を100% 解放してるような、とにかくすごい音ですよね。劣化しちゃうかもな。編集加工いらずの撮った瞬間から超絶最高音質。とにかくボイスの音質にこだわっています。だからボイス特化の構成でもあります。今回はこの環境でメスが際からせは初めてでした。前作はゆるねむリフレ ASMR っていうくらいでしたから、結構ゆったり系の音でした。今回はメスが際からせ、なかなか激しめ系の音です。リリムスタジオの大規模アップデートするときにも迷ったんです。アップデートの方向性をね、EV の進化の方向性みたいな感じ。ゆったり系に合わせるか、メスかき系に合わせるか、鳥系に合わせるかとか、やろうと思えばできちゃうのが分かってはいたんです。だから迷いました。でも私の声そのものにぴったり合わせるって決めたのは大正解でした。だってリリムスタジオは私しか使わないんだから、それでいいよねって。いろいろな声優さんが使う メスカキはカラスの臨場感もマシマシ、メスカキの立体感で癒せるんだって感じたのは秘密です。なんかね、自分で聞いててもメスカキが本当に目の前にいる感がすごかったです。唯一悔しいのはこれが自分の声だってことです。抜くことができない。みんなのことが羨ましいよ。はぁ、あ、ということで一旦休憩です。ふんじゃあ休憩終わりますか。いろいろ私がやりまくりすぎてるから月1本しかリリースできないのが弱点なんですか。今作私だけでやっているわけじゃありません。イラストは月うさぎさん、シナリオはバナナサウンドさんにご協力いただきました。月うさぎさんはトー横メスガキちゃん、囚人メスガキちゃん、今作とメスガキ3連弾です。最近のメスガキといえばこの方みたいな感じになっている気がします。2024年リリムワークスのメスガキの顔です。プニッとしたほっぺがたまらんよね。プニ、生意気フェイスの方もいいですよね。わから世界がある。今年の夏コミは月うさぎさんも出られるらしいので、ぜひエクソチェックしてくださいね。メスガキちゃんの分身をどう見せるかは月うさぎさんの腕が光りました。このフリートークと同じように投稿されている限定イラストもぜひじっくり見てくださいね。バナナサウンドさんはサークルも兼ねているライターさんです。私が出演させてもらったのが初で、それからしつこく逆オファーして今に至ります。メスカキちゃんの心の揺れ動きをピカイチに表現してくれます。私が思い浮かべたメスガキちゃんの姿がここにあります。メスガキ叫ばず腰たんたん、メスガキのこの子腰たんたん、のこのこやってきた叫ばしちゃんを分からせることに成功しました。メスガキとロリの違いは何かって言ったら、そりゃプライドの高さですね。プライドが高すぎると生意気さはにじみ出るものです。自然に本当にメスガキがやってきたってくらい生意気さの感情表現が自然です。めちゃくちゃ裏側の話ですけど、不自然さがあると没入が泣いちゃうって信じてるんです。私、音声作品は没入してこそ楽しいし、エロいものなんだって思ってます。音質にこだわるのも、没入度を上げまくるための一つの方法に過ぎないです。ですから、メスガキちゃんの言葉の一つ一つが自然に感じられるのは何より大事です。だから、メスガキちゃんの言葉の一つ一つが自然に感じられるかは何より大事。私も収録する前と収録中、入念にチェックしています。自然じゃないなってセリフがあったら、差し替えたりすることもなくはないです。でもね、それがほとんどないのが、リリムワークス特製バナナサウンドさん。まあ、今、リリムワークスに協力してくださってるライターさんは、皆さん精鋭なので、そもそもこういうことはほとんどないんですけどね。みんな特選です。どちらかというと、私かというか、私に憑依したメスガキちゃんが勝手に新しいセリフをアドリブで入れてくる追加の方がめちゃくちゃ多いくらい。自然なシナリオがないと自然なアドリブもできないんです。作り手の私自身が没入できてしまう、これが少なくとも最低ラインだと思って制作しています。そうそう、そういえば夏コミで他にも思い出したんですけど、これまでリリムワークスでお世話になったイラストレーターさんは今年ほんと夏コミに出る人が多いです。そろそろ直前のはずなので、積極的にリポストしていくと思います。それぞれね、とっても魅力が溢れすぎるイラストレーターさんたちなので、リリムワークスをきっかけに知ってくれると嬉しいです。私のね、得意技でもある
メス向きとのりを専門にされてるイラストレーターさんも多いので、X は相変わらず R18 のアカウントは探すのは難しいし、私のポスト経由なら知りやすいですよ。要チェックです。ふぅ、たくさん喋りましたね。でも、まだ喋ります。ここからは、眠ってもいいですよ。ということで、宇月リリムの私生活雑談の始まり。Apple Vision Pro を買ったかどうか気になっている人もいるでしょう。なんかね、どこかで私は欲しい欲しいって言いまくってましたからね。結論から言うと、買いませんでした。くそ迷ったけど欲望に勝ちました。何回もカードに入れて出して、入れて出して、入れて出してを繰り返しました。まずですね、60万円は高い。やっぱり次の低価格版のモデルを待つことにしました。それで60万円が浮いたということになるのでね、なるので心置きなくリリムスタジオの投資に充てられるというものです。みんなハッピーだね。前作のゆる眠りフレがリリースされた時、私が大好きなエルデンリングの BL シーンも同じくらいでリリースされたんです。私、ソウルシリーズはエルデンリングが初めてでした。ドキドキしながら買いましてですね、うん、それはそれは時間をかけてクリアして、霜踏みを駆使したりとか、強すぎるクアリアの変貌を駆使したりとかね。正直あの時これが使えなかったらプレイを断念していたレベル。最後のエルケモはアステールメテオで優勝させていただきました。その後は何週間して、多分エンディングは全部回ったかなと思います。やりきったって思ってエルデンリングロスに陥りましてね、すぐにデモンズソウルのリマスターかな、これからソウルシリーズの履新を始めました。ダークソウルも全部好き。セキロはね、一番難しかった。世界観を一番愛してるのはブラッドボーンです。ヤナムに帰りたい。早くリメイクして。こうしてですね、ソウルシリーズを渡り歩いて、ソウルじゃないけどアーマードコア最新作もやって、ずっと待ってたエルデンリング DLC、 実質これは新作じゃんってレベルでした。そうなんです、1週間で終わってしまったんです。ボリュームはすごかった。 DLC は悪くない。本編の方は何ヶ月もかけてプレイしてた気がするんですけど、本編の方、ソウルシリーズ初体験の時は一つのボスで何日もかけてたりとか、そもそもボスにたどり着くまでに1週間かかったりとか普通でした。でもね、多分私は2年間で経験を積みすぎてしまいました。割とサクサクいってしまいました。プレイもそうなんですけど、探索しながら世界観をちゃんと味わって寄り道もいっぱいしたのに、あの今回はレラーナっていうボスが一番時間がかかりました。あれは一晩寝て起きてようやく勝てた。もちろんね、最後のラスボスはマジで難しかった。盾地区戦法したことは許してほしい。そういえばなんかラスボスを倒した時、仲間を召喚してたのに中に入ってこなかったことに気づきました。なんか多分セルフでハードモードでやってたっぽいから、盾地区でも許して。あれはね、盾地区以外で勝てるビジョンが全然浮かびませんでした。助けて源一郎だな。そんなこんなで速攻エルデンリング DLC ロスな私でございます。 なんかもう完全に一からやり直して遊ぼうかなって思ったりしています。やりたいゲーム、溜まっているゲームは他にもめちゃくちゃあるんですけどね。ジャッジアイズ2は本編をクリアしました。今 DLC のストーリーをやっています。これが終わったらついに龍が如く7かイデオンをやります。終わったら8もやるんだ。楽しいのはいいことなんですが、音声作品もいっぱい作りたいので時間が足りなくてしょうがないです。やっぱりね、1日30時間ぐらいにしてもらわないと困ります。みんなで1日30時間生活しませんか？最後に YouTube のお知らせです。チャンネル登録が1000人、ありがとうございます。私初めてまともに YouTube を運用し始めています。VTuber モデルがあるので VTuber を名乗りつつ YouTube 限定の全年齢版 ASMR をアップしたりしてたりするやつです。バンされないように気をつけつつね。収益化はなんかできるようになってたんですけど、 ASMR 聞いてる時に途中で爆音広告流れたら最悪なので、収益化は絶対しません。安心してお楽しみください。そもそも ASMR って収益化できないとか聞いたこともあるようなないような、収益化はあんまり興味がなくて正直調べてないので、無知です、無知ロリです、私は。今回も多分あるのか、いつもリリース前の3日とか2日で作ったりしてます。だから本当 YouTube はギリギリ、リエルサイトにリリース登録し終わった後に始めてるやつです。いつもこっちのシナリオはね、私が書いてたりします。レコーディング全部終わった後の頭の中にメスガキちゃんがいる状態だとスラスラ作れちゃったりするんです。もうね、発散ですよ、発散。私の欲望を発散すればです。全年齢版ですけどね。作れてたら新円とか X で投稿しますし、 YouTube のチャンネル登録をしていればおすすめ欄とかに出るのかも。今回なかったらごめんね。あったらコメント欄で褒めて褒めて。こんな感じでリールサイトでも YouTube でも皆さんの性癖に突き刺さる美味しい音声作品作りを目指していきます。これからもね、早期購入してくれた方への恩返し、今回みたいに限定特典たくさんつけまくります。サークルフォロー、深淵の無料フォロー、 X のフォローでぜひぜひ新作のお得な情報を見逃さないようにしてくださいね。ではでは、フリートークはここまでです。分からせをして疲れたと思いますし、今日はもうゆっくり休んでね。リリムワークス CEO 薄木リリムでした。バイバーイ。Bye.